平成24年、本日は5月6日、日曜日、午後のでやっていきたいというふうに思います。本日はエステレ記の4章を見ていきます。モーデカイは、なされたすべてのことを知った。それとモーデカイは、着物の着先、アルノをまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら、町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。誰もアルノをまとったままでは王の門に入ることができなかったからであるってですね。で、聖書の一般的な読み方ですけども、主ご自身が言われました。聖書は、あなたは聖書の中に永遠の命があると思って調べてるけども、聖書は私については明かすものであると言ったんですね。だから、聖書は66巻の中に、キリストについては証とか説明とか教えがあるんですよ。だから創世記には創世記の中に、出エジプト記には出エジプト記の中にあります。で、エステル記にもあるんですよ。で、エステル記の中で、まあ、キリストの語ってどういうかといっても、やっぱりこのモーデカイじゃないかなというふうに思います。モーデカイは聖霊として、聖霊はキリストの霊ですからね。聖霊となって我々を助けたり、取り出してくださる、方としてのキリストではないかなというふうに思います。で、モルガイって名前は前も言いましたように小さな男なんですね。で、名前ですね、実際に大男だったかもしれませんけども、そうなんですね。で、これは我々の前に身を低くしてですね、そして気づかないような形で我々を取り出したり守ってくださる聖霊としてのキリストの働きを表す一面じゃないかなというふうに思います。で、聖霊は我々を取り出したり、守ったり、主の助けを与えてくださいます。そういう箇所がありますよね。まあ、参考まで一箇所読みますけど、ロマ書の8章26節です。で、これ、モルデカイは、だから、起こったことに関して、泣き叫ぶわけですね。だから自分のことのように、そういう意味では我々のことをですね、我々の前を待っている悲劇のために泣き叫んで、この一生懸命取り出してくださる聖霊の方だというふうに思います。モーデカイですね。で、聖霊に関してはこう書いています。ロマ書8章26節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどれに祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって、私たちのために取り出してくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取り出しをしてくださるからです。さっきの、モーデカイそうですね。で、そのモーデカイのさっきの4章をずっと読んでいくとわかるんですけども、ユダヤ人のためにいろいろ取り出してね、エステルに、間を取り出して、そして王の前に行ってくれとかこう言うわけですね。で、そういう意味では我々滅びから守ってくれる聖霊、またキリストの方です。モーデカイは明らかなんですね。聖霊も今言いましたように、我々を助けてくれるわけですね。で、祈ったらよくわかんないけども、御霊の神が異様もない深い目気によって取り出してくれる。まあ、この異様もない深い目で来てね、さっきのモーデカイはね、泣き叫びながらって、それになんかこう、通じるようなことがあります。で、このように御霊が我々のために備えてくださるんで、我々も取り出され、守られて、この、滅びに入らないで済むということを教えられます。で、もう一回、エステル書の方に戻りますけども、こんな感じになります。で、ですので、繰り返して言うようですけども、聖霊として、キリストの霊としての聖霊の人との働きは、モーデカイがまさにこの、ユダヤ人の救い、目の前に来たらんとするもう確定的な救い、滅びのために救いのために奔走したように、御霊としてのキリストは、我々滅びに至らないためにいろいろ奔走したり取り出したり、道を開いてくださる方だというふうに思います。で、皆さんの、これは全体としてのユダヤ人のことですけども、我々の個々の歩みにおいても、 我々自身は一体ね、未信者だったり、キリストを信じてない時ってね、自分がどういうふうにしたらどうなるかって全然見えませんよね。でも、モルデカイはその起きてくる未来を理解したように、聖霊も我々に対して、我々がこのまま歩んでいくならば滅びに直面してしまう、滅びにまっすぐだっていうことでですね、いろいろと我々のために取り出したり、道を越えてくれたり、そのための策を開いてくれたり、そういう方だというふうに理解してください。だからポイントは、皆さんが聖霊の声に聞き従って、その声を聞いてちゃんと行っていくことですね。まあ、この時はエステルはね、ちゃんと聞いて行って、で、事なきを得たんですけれども、でもまあ全然言うこといかないとね、滅びが来てしまうかもしれませんけども、そのようなことだというふうに覚えてください。で、我々の歩みにおいてもそうであります。で、良い証になるかどうか分かんないんですけども、私もそう今考えてみるならば、私も未信者の時代がありました。私は高校1年生の時にキリストをはっきり信じてクリスチャン生活を歩み始めたんであります。で、高校2年の時に洗礼を受けたんですね。で、1年の時からちゃんと自分でして教会に行きました。実は小学校の時もですね、半ば親に強制的に行かされてたんですね。三河さんのとこもそうですか。だけど、強制だから、自分の意思が入ってないんで、中学生ぐらいになって、だんだん反抗期になっていくんだと、もう行かなくなっちゃったんですね。だから、本当の意味で、キリストを信じたのは高校1年生の時なんですね。で、その時の行きさせなんですけども、具体的には私の姉が今、神奈川県で牧師してるんですけども、2つ3つ上のお姉さんなんですけどね。彼女が私のために高校生 のハイビーというキャンプをお金払って行かせてくれたんですね。そこで私ははっきりとキリストを信じるようになったんです。でも、まあ、それは姉のおかげなんですけども、でもそれとともに性の取りなしとか道備えっていうことを今思うと感じるんですね。それは私がまだ高校1年生ぐらいなんですけども、その時キリストを信じるようになったっていうのは、ちょうどそのキャンプへ行く、前ぐらいですね、1ヶ月、2ヶ月ぐらいね、バタバタバタっと嫌なことが私の身に起きてきたんですよ。で、嫌なことが起きて、不本意なことが起きてですね、で、またちょっとそれって自己嫌悪になるようなね、言葉だったんで、自分の悩みに関して、私はちょっと会議って言うと、疑問を持つようになったんですね。私、このままでいいんだろうかと、まだ。若干16歳なんですけども、人生の悩みに関してちょっと疑問を持ったんですね。ちょうどいいタイミングで、そしてキャンプに行って、そしてそこで、若干葛藤はあったんですけど、やっぱり、キリストを信じるようになったんですね。だから、もちろん人間的には姉がそのために用意してくれたんですが、非常に感謝したんですけども、それともにやっぱり聖霊の漏れかじゃないですけど、取りなしのがあったかなと思います。で、取りなしとか、道沿いがあったと思います。具体的にどういうかっていうと、あんまり言いたくないんですけど、ね、忘れてしまいたい過去なんですけども、期待っていう人がいなければやめて、問題にならない程度ってなんですけども、私はですね、嫌なことが起きましたね。なんかおまねさんに注意されたことがあったんですね。高校1年生ぐらいの時に、なんだかもうさすがにずいぶん前か覚えてないんですけども、私は池袋自転車で走ってたんですね。で、若さの勢いで結構スピードを出してたんですけどね。で、信号止まっ赤になったんですね。で、その頃だけどその頃は高校生ぐらいってどうですか、イケイケじゃありませんかみたいな。イケイケだと思うんだから、大体黄色とかね、赤になり変わり続けてバーンってすっ飛ばすじゃないですかね。その時もそういう感じで行こうとしたんですけども、池袋って、ね、皆さんが車とかで通るとこなんですけども、歩行者の人が変わるか信号変わるか変わらないかぐらいパッて渡ってきませんかですよね。で、普通だとの信号の交差点だとね、見越していっても、まあ大体人なんか出てこないですけど、なんかもうね、変わるか変わらないから出てきた人がいて、私の自転車もそこ変わるか微妙なところだったと思うんですね。黄色から赤に変わるとかなんとかで、私の方は無理して行ってしまう、赤になりそうだけど、で、こっちの方は変わるか変わらないか出てくる。それで自転車とその 歩いてる人となんか接触ぶつかったんですか、ぶつかりそうになったかなんかあったんですよね。なんか相手の人はよく覚えてませんけども、なんか憎たらしそうな中年のファッサラリーマンでしてそういうのにね、あのぶつかりそうになったのかぶつかったのかってあんまり覚えてないんですけども、そして怒ってぶつかなんか全然倒したんですよ。でも私もまだ未信者ですから、てめえ何そんなとこやってる、まあ、引っ張られたりしませんけどもちびですかだけどついやっぱりその普通の人の言葉が出てしまった、クリスチャンじゃないよで、なんか嫌そうになって、なんだか、ね、交番に行ったんですけどね、交番行ったらちょっと私の方が旗色悪かった自転車と歩行者とやっぱりね、歩行者のがあれですよね、なんかお前らにいろいろ言われて嫌な目だったんですね。で、でそういうことがですね、なんか2、3回あったんですよ。なんかこうなんですけどね、キャンプへ行く前ですね。で、ちょっと自分の歩み方に疑問を感じられてたんですね。私はこれでいいんだろうかって。で、そんな深い子じゃないんですけども、ちょっとちらっとね、なんかまずいかなと思ったんです。その時に、その後、キャンプに行って福音聞いて、このまま歩みでいくらい、ね、ちゃんとキリストを信じましょうって聞いて、反発しながらも、しかし、腑に落ちるところがあって、一週間の長いキャンプなんで、最後はやっぱり信じてしまって、信じてしまったってことなんだけど、信じることができたんですね。で、キリストを受け入れることができました。それが今思うと思うね、父のクリスチャン人生の初めでした。で、やっぱりそれって、まあ、一つはね、姉がそういう用意をしてくれたんですけど、でも、やっぱり、このモルデカイはね、なされたすべてのことを聞いて、着物を着先、荒野をまて、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながらって、だから、この滅びっていうね、滅びはこのためにやってくるってことに関して、大声で叫んでるわけです。すごい最大級の叫び、嘆きですよね。こんなような形で、やっぱり聖霊は我々の滅びに関して取り除かさるというふうに思います。で、私に対しても、やっぱり、聖霊の嘆きとか滅び、この、うめきっていうのは、そんな形で、道を備えてくれたかなというふうに思います。で、憂いですよね。で、そのおかげで私も何も知らない時にキリストを信じたんです。でも、その時は自分が信じたということの重大さってまだね、若いし分からなかったんですけど、今はしみじみと思います。あの時信じなかったらもう滅びにね、一直線でしたね。今は60過ぎてなんかキリストを信じるのは難しいと思うんですよね。だからそういう意味では、やっぱり確かに、皆さんはっきり知らなきゃいけないことは、聖霊は皆さんのそのはっきりとした未来、滅びに関して叫びを持って、また取りなしを持って、道連れをし、また他人事だと思ってないで、なんとか救いというふうに叫びる方であります。で、ポイントはね、やっぱりそれでも頑固な人っているかもしれませんけれども、あんまり頑固であってはいけません。だからどうぞ聞き従って、その方の悲痛な声とかね、または先ほどのロマ書に書いてありましたが、言いようもない深い幹っていうのを聖霊にあって、どうですか、皆さん祈ってこういうの感じたことありませんか。なんか聖霊がなんか取り出してるとかね、聖霊の深い幹感じるとかですね、全くないってはまあ褒められませんよ。今まで一番思ったら、初耳だとか、そういうの、あんまり褒められませんよ。そんなリアルじゃなくても、こういうことがある意味やっぱあるんですよね。だから、どうぞ、その後、ああ、そうだ、これに関して生活を成してるっていうのを感じることができるようなですね、祈りになっていくといいだろうかなというふうに思います。そして、3節、王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人のうちに大きな悲しみと断食と泣き声と嘆きとが起こり、多くの者は荒野を着て灰の上に座った。この時エステルの侍女たちとその宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを、告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送ってそれを着させ荒野を寝かせようとしたが、彼はそれを受け取らなかったということですね。だから、 彼はそれを受け取らなかったっていう、この言葉の中にモーデカイの強い意志を感じますね。だからアンローずっと来たままでいるんだ、で嘆きをずっと持ち続けているということなんで、だから聖の取りなしもこんなことだというふうに思います。皆さんがはっきりと滅びの道を歩んでいるならば、皆さんがそれをはっきりと転校しない限り、状況変わらない限りはずっと聖の嘆き悲しみってあるということであります。どうぞ聖に逆らい逆らい逆らい続けるんであってですね、ずっと来ておられる、方に関して、どうぞ我々は敬意を払って変えるべきところは変えていきたいというふうに思います。そこでエステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していた、ハタコを呼び出して、モルガのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。そこでハタコは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。モルデカイは自分の身に起こったことを全部、彼に告げ、ハタコは彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げたということですね。だからパターンとしては、まずモルデカイの嘆きがあるということで、でエステルがそのことを察知して、そしてそれを聞いてくるということです。でその後、モルデカイのことを聞いて、そして行動に入ってくるって、これ祈りのパターンなんですよ、ここに書かれてるのは。でまず我々は聖霊の嘆きを聞くことができるように祈りでならなければなりません。エステルは祈り手の方だというふうに私は思っています。皆さんがモルデカイのところに、ね、使いを起こしたように、これ祈りの方です。祈りってそうなんです。使いを起こすことです。でまた祈りはね、天使がね、ヤコブの夢の中でね、はしごがあってそこを天使が行き来したっていうように、使いを起こすってまさにそうなんです。見つかりですからね、見つかり。だからであっちとこっちですよね。天に向かってはしごがあって、そして天に見つかりが上り下りしている、これは教会なんですよ。だから祈りを通して見つかり天と氷があるところ、それが教会っていうところなんですよ。これ祈りなんですよね、はしごって。同じようにこの時にモルデカイとエステルとの間に氷がありました。これ祈りの方なんです。で、祈りを通して我々は、エステルはこの時に使いを送って、モーデカイから何をしたのか理解したり、やり取りしました。で同じように我々も祈りを通して、聖霊なるキリストのが何をどのように思ってて、どこが嘆きでどこが問題なのかってことを聞いていくんですよ。これ祈りの方なんですよ。で逆にこれモーデカイが全て分かってますんで、聞かないと分からないんです。トンチンカンなことになってしまうんですよね。エステルが何も聞かないで行動を起こすと、とんちんかん。だから、祈りが非常に大事であります。だから、レムントでもこのことを、出していきます。で、祈りの中で、我々は適切な行動、エステルがね、モルデカイにちゃんと聞いて、最も適切な行動を起こしたために、その後、イデア人をみんなね、救いを見ることができたように、彼女を通して、同じように我々も、我々自身が愚か者であっても、で、この時エステルも、何が起きているかさっぱり理解できなかったんだけども、モルデカイに聞いて何をすべきか、はっきり正確に悟り、また正しい行動を行うことができた。で、我々は悟りがなくったっていいんです。祈りの中で聞くべきことを聞いていくんであります。だからどうぞ、祈りがする人としない人では、皆さんが人間的にどれほど優れていようと言いまいと、まとわずになっちゃうっていう、こういうポイントを覚えてください。そういうものなんであります。で、その中で、何節もう一回言いますように、モルデカイは自分の身に残ったことを全部書いて告げ、ハマンはユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額を持ち出た。で、正確な金額って前の方の章に出てきたと思うんですけども、一万タラントです。で、これはもう一度言いますけども、一万タラントって福音書の方に出てきますよね。一万タラントって要するに、たくさんの負債を負っている人、だからこれ贖いの代金だというふうに思います。 個々の人はある意味では誰も彼も我々も一人一人も1万タラントを追ってるんです。でもこれ贖いに関してまさにその金額が出てくるっていうことは、要するにこのハマンが計画していることっていうのはクリスチャンの贖いに関しての攻撃だというふうに私は理解しています。で、永遠にそれを失わせてしまうような攻撃だと思うんですけども、それ だからこの金額のとわざわざ書いてあるわけですよ。だから違反としていることを理解しなければいけません。で、発生するモーデガイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをアタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところへ行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだということですね。で、この発生で見てわかるように法令が出たということであります。で、法令は法令っていうのは立法に通じると思うんですけども出たということですね。で、その法令によってユダヤ人は皆見逃しされてしまうという法令が出たと思います。で、しかもその日付まで決まってるんですね。それは前のね3章に書いて分かりますように第ね前の3章の13節に書いてあるように第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日、だから1年12ヶ月ですよね。だから最後の月の13日に、皆殺されてしまう。しかもその法令が出たのは、第1の月、年の初めなんですね。これって1年の月の、1年の初めとか1年の終わりっていうのは、私の理解では、今のこの世の時代の歴史の始めと終わりを指すというふうに思います。1年間ってそうなんです。始めと終わりを指します。何を言ってるかというと、1年に1回例えばですね、吸い越しの祭りがありますよね。1年に1回2月か3月ですかね、吸い越しがありますね。で、その次に初穂の祭りがありますよね。初穂の祭り5月頃ですかね。で、年の終わりに下流の祭り、1年にこの3つの祭りがあるんですけども、吸い越しの祭りは主の十字架ですよね。で、キリストの十字架って歴史に1回だけ起きるんですよ。で、初穂の祭りはペンテコステですね。これも歴史の中で1回だけ聖霊が下った日がありますよね。それはペテルとかヨハネがね、聖霊が下ったあの時です。これ歴史の中で1回だけ。カリオ祭りは週末のね、大収穫の時だと思うんですけど、これもこれが起きるんでしょうけど、歴史の中で1回だけ起きるんですよ。で、同じように何を言ってるかというと、アダルの月、1年の終わりの月にの13日に、ユダヤ人を皆殺しにするって、これは明らかに観覧時代の方ですよ。だから、かつてなく今後もないっていうような観覧の時が来るっていうのは、これは今までないことなんですよ。で、たった1回しか起きないことなんですよ。だからある意味では、我々のあれが想像つかないことだということであります。で、もう一つは、理解しなきゃいけないことは、これは、わざわざこのように法令に決めて、そしてその日が定まって、で、この日が決められたっていうことは、やっぱり後で見れば分かることなんですけども、この日消えちゃうわけじゃないんですよ。アダルの月の13日っていうのは、やっぱりその時法令行くんですよ。でも、それが大逆転になるんですけども、でも、アダルの13日なんとかっていうことは基本的に生きてるんですね。で、同じように、我々がしなきゃいけないことは、第一の月にこのことが定まったように、世の終わりの時に、クリスチャンを一網打尽にするような計画をサタンが世の初めからずっと練っていると。ある意味で、そしてしかも、この時、王様がそれを許可したように、ある意味では神の許しの中でそういう手が来るということは、我々はよくよく覚えておいてください。ノアの、ね、時も世の初めから定められていて、また 終末の時に太陽や地球がね滅びる日がもう世の初めから定められていたように、初めからこの観覧時代という特別な時が来るということは確定的な未来なんですよ。でやっぱりこれってその中で我々が正しくこのこのモルドカイとかエステルみたいな意味をしているのは別ですけども、そうじゃない時にハマンとかそういったような話に入っていく時にはやっぱりこれって有効になっちゃったりしますね。だからどうぞ、このことは覚えておいてください。そしてわざわざサタンがその日を、用意する以上ですね、やっぱり、これって有効なものなんだということをですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。まあ特別な日だということですね。で、そして次、9節、ハタクは帰ってきて、モルデカイの連合をエステルに伝えた。そしてエステルはハタクに命じて、モルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も王の諸民族も諸州の民族も皆男でも女でも誰でも許されないで内庭に入り王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせばその者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。ということですね。で、内庭っていう言葉なんですけどもね。内庭っていうのは、これもちょっと一箇所見たいんですけども、ここでは、アハシュエレス王の、王宮の内庭なんですけども、全く同じような言葉が、神の神殿に関してやっぱりあるんですよ。例えばエゼキエル書の8章の16節に、こういうことがあります。ゼキエル書8章の14節です。ここに書いてあります。そしてこの方は、私を主の宮の内庭、ここに書いてあるんですね。内庭に連れて行った。それと主の宮の本堂の入り口の玄関なんとかがって書いてあるんですけども、主の宮の中にやっぱり内庭っていう言葉があって、で、これは全く同じ言葉なんですよ。で、これは内庭っていうのは本当に主に近いレビ人しか入っていけないんですよ。で、それ以外のものがね、一般のものが入っていったら殺されるとかね、よくありますよね。聖書の中に書いてある。そういう場所なんですよ。だからエステルの言った召されないで、内庭に入って王のところに行くのは死刑に処せられるという一つの規定でまさにそうなんですね。だからこのことに通じます。だからこの時にまあアハシュエロス王の内庭もそのような法則がありますように、神の主の宮の内庭もやっぱりレビ人でない人が入っていくときにやっぱりその人は罰せられてしまうんですよ。だからポイントはしかし、その人はレビ人であればいいわけですね。だからそういう意味合いでこの奉仕、エステルの奉仕、祈りの奉仕っていうのは誰でもできるものではない。一つはやっぱりレビ人の意味っていうことなんですね。誰でもかんでもね、行って王様の前でバーッと大きい声出せばいいっていうものであって、レビ人としての意味っていうことは非常に大事だっていうことですね。で、だから、このに出てくるオフィエステルは、レビ人は意味をする人の一つの型であります。召されていくわけですからね。レビ人って召されますからね。そうなんです。だからどうぞ、エステルでの奉仕、象徴されている奉仕っていうのは明らかにこれ祈り一定の奉仕であります。そしてその人はレビ人の歩みをしていくっていうことです。だからこういうことが一環としてあるんですね。そうじゃなくてただただ言って覚え出していればいいっていうものじゃないんですね。だからそういうようなポイントがあるってことはどうぞ覚えてください。で、 2節、彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送っていた。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。ということですね。だから、まあ、この言葉は非常に、有名な言葉なんですよ。だから、一つは、ここに書いてあるように、あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれないって言ったように、その人が、その働きに召されている働きっていうのは、その人はならではの、召しなんですよ。ちょっと抽象的な言い方ですけども。この時、エステル以外の、ユダヤ人の中でエステル以外、誰一人、王様の前に行って、話すことができるっていう、ことができる人いないんですよ、ユダヤ人の中で。で、やっぱりそういう召しに、預かったなら、これやっぱりやっていくべきなんですね。でもその場合、やっぱりこのエステルが言ってるように、命の危険があるんだけども、でも、やっていくことに大きなポイントがあるということがあります。で、我々の奉仕っていうのも、まあ、ここまでエステルみたいな特別な奉仕かどうかわかりませんけども、基本的にクリスチャンの奉仕っていうのは、このような面があるってことを覚えてください。あなたでなければできないとかですね、まさにそれだっていう奉仕や飯に導かれっていうことがあるんですよ。ちょっとこう言うとおかましいんですけども、レベラントの飯もそうだというふうに思ってます。それは、まあ、エレミア兵で書いてあるように、週末に関しての啓示っていうことに関しては、他にね、レベラントの中でそんな特別なすごい優れたところあるかどうかわかんないんですけども、ただ、週末に関しての啓示ってまさにこれっていう飯だと思ってます。まあ、私が言うとちょっと字が自賛なんで恐縮なんですけども、なぜならエレミアの初めの飯と働きからずっと一貫してこのことを語られているので、10年もさすがに過ぎるとやはりほとんどエキスパートみたいになってくるんですね。ほとんど全く一からこれやっていってもちょっと追いつかないんだね。別にエバルコじゃないんですけども、そんな感じであります。1年毎週1つずつ書いてて50なんですけども、それって1年毎週1つ簡単そうですけども、要するに750って大変ですよ。別にエバルコでもないんですけども、やっぱりそのようにその人でなければならないって飯にあるわけですよ。で、啓示とかあるわけですよ。でもそれをしかしそういう啓示が神から来るけども、しかしそれを引いてしまったり、自分の身を、保身を考えて、やらないっていう選択肢もあるわけですよ。この時エステルもね、そういうことをね、まあ言うわけじゃないんだけど、彼女が、王様に言われないのに出て行ったら殺されてしまうわよっていうのは、まあ、率直なね、現実だと思うんですけども。でもやっぱりそれを森が許してるわけじゃないんですよね。それでいいのかってね、自分の保身でそれでいいのかってことで、結構厳しいって厳しいですけども。飯ってそういうもんなんだって覚えてください。だから私もやっぱりそういう週末に関していろんな啓示が来たんで、これっていくらなんでも自分のところに止めてはいけない。だから最初は自分の所属している教会の牧師さんにねプリントして見せたんですけども、そこで断られてありまして、そのうち教会を出さそうになったからしょうがないと思って、あと他に道も考えられなかったんで、ちょうど普及し始めたインターネットの時代ですから、インターネットに他誰も聞いてくる人もいないから書いてったんですよ。でそれはまあそのためにいろんな危険が来るかもしれないけども、そういう飯なのでやってったんですよ。そういう感じであります。でこれは良かったかなというふうに思います。でそれを通してやっぱり見る人は見ますし、また真実を見る人や、またね、滅びに至らないでこの時代の真理を見る人も、まあ、若干以上あられてますからね。これ良かったと思います。で、こういうもんだってことを覚えてください。危険は伴うけども、しかし、その人でなければいけない飯。それは皆さんにも、大なり小なり皆さんそういうところに置かれてるんですよ。 エステルみたいなね、ここに書いてあるような劇的なドラマティックなことじゃなくても、大年少内そういう飯なんですよ。でもその時にやっぱり二つの選択があるんですよ。一つはやっぱり、まあエステルがそう思ったことかわかんないけども、授業先生、あなたがこのような時沈黙を守るって、黙っていい子でいるって。ほとぼりを冷めるまで。で、終わったらね、ああよかったね、とか言ってね。誰かやってくれるんじゃないかって、私がわざわざ行かなくてあってっていう。まあそんな感じですよね。エステルの子を言ってるね。でも、別のとこから助けた救いがユダヤ人のため起こる。ああ、よかった。そしたらね、ああ、よかった。私行かないで他の人がやってくれって言って。でも、そうはいかないってことですよね。他のとこから起きるんだけども、その場合あなたは滅びるって書いてあるんですね。厳しいですよね。しかしあなたは、他から助けが起きるからいいんだけど、しかしあなたもあなたの死ねも滅びようって言うんですね。二ついいことないんですよね。だから、仕方してるっていうかね、何からからしてずっと沈黙を守るっていいんですけども、そうすると滅びるって言うんですよね。困りますよね。で、二つにしたしかないんですよ。嫌だけども、やっぱりちょっと厳しいけども、やっぱり王様のところ出ていくってね、命の危険を持ってね。私もまあ、それほどの命の危険まではないんだけど、エルメヘアでやっぱり書いてきまして、まあ、教会を追い出されましたけどもね。まあ、ちょっと、その命の危険に比べればそれほどのことじゃないんですけども、まあ、多少の危険はあっても書いてきましたよ。で、だけど、もしも、その時私も、自分のメッセージ来た時に、しかとして、言わないっていうこともあるかもしれないですけども、そしたら、私は大体そう言います。まず私の飯は消えていくと思う。で、来た掲示も消えていくと思う。そのうちになんであんなこと書いたのか、気の迷いだったとかね、インターネットに載っけたも全部自分で削除したりして、これ間違いだったとか言う出すかもしれない。転んでいっちゃうんですね。他の人と一緒に、すいません、窓越しに入っていくだろうと思います。なんですね。だから、神の御言葉は正しいんですよ。あなたも、もしそうふるするなら、しかしあなたも、あなたの死ぬよりも滅びようって正しいんですよ。二ついいことないんですよ。で、ね、どっちもどっちも、鹿として自分も安全でね、しかも、滅びも来ないっていいんですけど、そうはいかないんですよ。だから、この時、エステルもね、ちょっと危ない選択、王様のところに出ていくっていう選択を選んだんですけども、でも、何が良いかというと一目瞭然ですよね。本当に神からその働きに関して飯があったなら、やっぱりまっすぐ進んでいくのは正しいんですよ。で、結局それは祝福なんですよ。で、その時にやっぱり葛藤があるんですよ。で、これはエレミアの飯もそうですけども、私は例えば聖書の暗号もそうですよ。聖書の暗号が来た時に言われました。主から言われましたよ。主は言ってませんでしたっけね。例えば教会がね、これで崩壊したとしても、それは暗号のことに関して語るように示されてって、まあ、それはインチキの暗号をつかんだって、それは否定しませんけども、その時に示すって、正しいかって言ってます。で、その言葉通り教会崩壊しましたよ。崩壊寸前まで言いましたけどね。みんないなくなっちゃいましたから、まあ、風通しが良くなったのか分かんないですけども。でも、やっぱり、それはやりました。でもやっぱりそれのその時聖書の暗号に引いちゃったらば、今我々のとこに来てるような昨日も随分学びしましたけども、昨日は何もあった覚えてますか。昨日のことが覚えてますよね。昨日はニコライ派ですよね。でもニコライ派に関してはあらゆる御言葉が来てましたよね。ニコライ派の暗号の工作箇所であらゆる言葉が書かれますよね。だからもう至れり尽くせりなんですよ。でもこういう恵みってやっぱりあの時引いちゃったらば、いろいろ反対者も出てましたけども、なかったと思うんですね。逆にエレマンって、これ普通の教会になってるかもしれない。他の教会に戻っちゃって、滅びに掴んでたかもしれない。だから、言われた時っていうのは、犠牲払ってもやっていくべきだというふうに思います。それは皆さんに関してもそういう極端なことがあるかどうかわかりませんけども、これは原則なんですよ。やっぱり見事は正しいんですよ。だから、まあ、私、エレミアに関してはそのようないろんな選択がありましたけども、皆さんに関してもそうなんですよ。やるべきこととか、まっすぐするべきというふうに示されたことってやっぱり行っていった方がいいんですよ。で、どうぞ、そのことを覚えてください。これはね、厳しいですよね。 沈黙を守るなら他から来るからいいよっていう時に、でそれで終わればいいんだけど、そう終わらない。しかしあなたもあなたの知恵も滅びよって書いてある。これやっぱりこれ実現すると思います。どういうふうに言って分かんないんですけども、やっぱりだから飯ってそうなんですね。でも叱り言うとね、枝がそうですよね。十二使徒の飯を彼はね行わなかったですよね。飯を行わない、人知らない飯しない、別にね、今度はキリストを裏切る方なんですね。じゃ結果滅んじゃいましたかね。で他から来たわけですよね。マッテヤとかね、別の人が十二弟子の歩みを選ぶで受け継いだんですね。だからこんなもんですよ。エレミアの飯なんて言ったって、他の人はいくらでも買われると思うんですけども、でもやっぱり我々できないことを主は言ってるわけではありません。しかし、この時もエステルにできないことを言ってるわけじゃないです。でも、そこにやっぱり犠牲を払うような飯に関しては語られています。しかし、人間的には犠牲が払うんだけども、でもそれを選んだ時に、やっぱり結果としては、彼女自身も自分の命を救ったりですね、また右向けるという、こういうポイントを覚えてください。ヨセフ、エステルはモルデカイに返事を送っていった。言って死者にいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は知らなければならないのでしたら知ります。そこでモルデカイが出て行って、エステルが彼に命じたところに来た。この時に、王の前に出て行くっていう時に、エステルは、三日三晩、断食をして、食べたり飲んだりしないようにっていうことを、で、このことは、まあ、関連時代に関連して、まあ、週末のことに関連して、やっぱり、断食をするってことは一つ大事なことであるってことを覚えてください。断食はもう分かると思うんですけど、断食は、具体的にはパンを食べないことであり、また水を飲まないことです。パンは、神の御言葉、メッセージとか、教えとか、教理とか、そういったことの例えです。で水は命の水が腹が川側となって命の水が流れるっていう精霊とか霊的なことに関しての例えであります。で断食するっていうことは、まあ、私は散々繰り返して言ってますように、やっぱりこの観覧時代のこれ方だと思うんですけども、その頃には我々やっぱり断食しなきゃダメなんですよ。だから食べて言ってるように、その断食しなきゃいけないっていうことはおかしなパンが多いってことですよね。そうですよね。だから危ないから食べちゃダメだ。で、また水を飲んじゃいけないっていうのはおかしな例の習慣が多いってことで、そのことを覚えてください。で、これも我々が真剣に受け止めて、そしてどんなこの断食っていう小さなことであっても、実践していくときに我々の命は守られます。だけど私は散々こんな風に言ってますけども、みんながみんな断食してるわけじゃないですよね。言いたくありませんけども、セミナー来た人でもね、また戻って別のパン食ってですね、で、やっぱり観覧の前のケーキは正しいですとか言ってる人いますからね、誰とは言いませんから。だから、食べちゃいけないってものは食べちゃダメなんですよ。また、飲んじゃいけないって言うのは飲んじゃダメなんですよ。徹底してるときに、恵みと助けがあります。だけど、話半分にしてる人っていうのは、結局とどめないことになってしまう。そして、断食しろと言ったものを断食するとしないとでは、その時は大した差はないんですけども、何年ねとか何日何ヶ月何年何十年となる時に根本的な差が出てきます。私は若い時行ってた教会があるんですよ。でそこの来た人、私は同じように同じ教理をもう、20代ぐらいの頃ですけどね、教理を受けてました。一生懸命祈った中なんですよ。私たちなんかちょっとちょっと導く感じたんで、何十年か前、私は20代から何十年前ですけどね、私たちまだ同じ教会にいるらしいので送ったんですけどね、結果はどうしようってと礼拝中にこの電話かかってきたように、もう送んないでくれって声でした。でそれは何かというと、今回ね太陽とかね地球が燃え尽きるってことですけども、やっぱり彼らから言えば変な イタンヌ・デブランとかいう教会から変なあのニュースレターが、ね、送られてきて、こんなもん読んでたらクリスチャン信仰おかしくなるんですけども、私から言わせれば、彼らは断食すべきものを断食せず変なパンばかり食っていたために、結局別のものになってしまって、あの真理を見るような目を失われたというふうに思っています。まあさすがにね、あの断られちゃったら私も送りませんよ、ね、だけどでもやっぱりただちょっと私の感想から言えば、ちょっと残念だなってことはありますよね。一緒に同じ信仰を持ってた人同士なんだけども、やっぱりその始末の大事な教義なんだけど、そういう見る目ってやっぱりないんだなってことで、ちょっとまあ残念だったなと、まあ、おかげでね理解してくればいいんですけども思います。でこの差は何かっていうと、やっぱり研究で食べるパンによって違うんですよ。レバノンはレバノンと来てね、毎週なんかと見たのでみんな言ってるし、でこの間もこの話言ってさ、あのジョーカーこの間も言って、この証はもう100回目だと思うかもしれないけど、でも真理になるパンと、または断食すべきパンをずっと食べ続けてるって結果違うんですよ。意味なくここに断食するとかパンを食べない、水を飲まないっていうことが書いてあるわけじゃないんです。だからこれって大きな差をもたらすんですよ。で我々なんだか分かんないけど、こういうパンを受けるようになってきました。で神様はある意味であるというふうに思います。 でもそうじゃない人はちょっと多いんですよね。断食すべき時にどんどんパン食らって、でおかしくなってくるって多いんですよ。でそういう人たちはホラーみたいなことは、彼らの誰一人自分たちがそういう断食すべきパンを食べてるって誰も思わないんですよ。逆に彼らから言わせれば、私なんかね、その教会に彼らはちゃんと忠実に残った人でいい、ね、エレメなんかどっか途中でフラフラに消えてったおかしなやつだっていうことですよね。その教会行ったらね、どっちがまともかといえばね、おかしなとこ行って、しかも変なニュースレター送ってくるエレメはおかしいですよね。彼の前にはどうかはまた別ですよね。だからパン食べてはいけないパンを食べ続けるっていうのは、やっぱりこれって結果が出てくるんですよ。だからどうぞこのことは、まあ皆さんにとって大いに分かってることはありますけども、よくよく覚えておいてください。今はどういう時かというと、食べてはいけないパンを食べている時であり、飲んではいけない水を飲んでいる時である、こういうポイントはぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあ